礼拝動画という雑誌の中でこういう文章を見つけました。先日こんなスローガンが目に留まりました。バラバラで一緒、差異を認める世界の発見。差異というのは違いですね。バラバラで一緒、差異を認める世界の発見。京都東本願寺のスローガンです。感動しました。日本の外国人政策に採用してほしいと思いました。このスローガンを一貫するのは排除と同化とは無縁の考え方です。どうしてこのスローガンが生まれたのか聞きたいとの思いに駆られます。一つになって一緒、時には一つと言ってバラバラのキリスト教会には耳の痛いスローガンでした。これは小柳信明牧師でも、今日の主題が異邦人の救いということでございまして、ローマの信徒への手紙の9章19節以下が選ばれているわけでありますが、その中で特に24節、神は私たちを憐れみの器として、ユダヤ人からだけでなく異邦人の中からも召し出してくださいましたという言葉に目を込めたいと思います。当時の聖書の世界、ユダヤ教の考え方では、ユダヤ人と異邦人というものの間にはっきり区別がありました。ユダヤ人は選民、選ばれた民、そしてこのユダヤ人を通して神が救いをもたらすというね。ですから異邦人とは食事も共にしてはいけないというような、もう非常に決定的な差別の構造があったわけですが、パウロのこの言葉、ユダヤ人からだけでなく異邦人の中からも召し出してくださいましたという言葉は、今日の私たちの言葉に直しますと、信者の中からだけではなくて未信者の中からも召し出してくださいましたと言っていいニュアンスです。ですから当時の信仰あるいは宗教の考え方からいきますと、革命的な考え方なんです。神は全ての人とすでに共におられる。パウロは自らユダヤ人であるわけですけれども、しかし私はユダヤ人からだけではなく異邦人の中からも召し出しされている。ユダヤ人から見たら汚れて心にはかなわないというふうに思っている人たちに対してそういうふうに宣言しているということですね。これは私たちも心して聞かなければならない言葉だと思うんですが、キリスト教会でも一昔前までは教会は聖なるところ、一歩外に出たら社会はいわゆる悪の満ちているところっていうね、そしてクリスチャンは世間の人と同じではいけないっていうふうなことをうんと強調されて、それで、清くないといけないとかですね、その違いをうんと強調された時代がありました。パウロなんかが世に習ってはいけないなんていう言葉をその上面だけ取ってですね、そして自分たちは違うんだ違うんだ、で他の人とは未信者の人とは違う生き方をしなきゃいけない、そのことが随分強調されたわけです。しかしこれははっきり言って聖書の読み違いであります。神がお示しくださった道は全ての人を救おうとしておられるということ、このローマの信徒への手紙のページを一つめくっていただいて10章12節をご覧いただくと、ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、全ての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求める全ての人を豊かにお恵みになるからですと書いてました。これも当時の常識から言ったら破天荒なことです。ユダヤ人とギリシャ人の区別はない。さ 先ほどの言い方を使いますと、信者と未信者の区別はないよ。神にとってその区別はない。そして全ての人と共におられるという、これが聖書のメッセージであるわけですね。前にも時々引用させていただきましたが、尼崎のふるさとの家というところで日雇い労働者の人たちと共にこう生活している本田哲郎神父がおられます。そして小さくされた者の側に立つ神という本の中にですね、これはどこかでお話になった時のものが載っているわけですが、本田神父もそこで決定的な変化を、自分がよ神学校で学び聖書も専門に研究してきたのにもかかわらず大変な読み違いをしていたということに気づいたということを述べておられるんですね。本田神父は生まれた時からクリスチャン、生まれてすぐに洗礼を受けて、それでもう自分は四代目のクリスチャンだっていうふうに言ってらっしゃるんですね。ですからキリスト教の中でどっぷり使って生きてこられた方なんですが、ですからまあいわゆる出世も早くて人に認められて、まあ選ばれるんだそうですが、関空庁、その修道会のですね、関空庁に選ばれる。この関空庁っていうのはその修道会に属する神父さんの全ての神父、牧師の牧師だから、その神父さんのいろんな問題を聞いては、そして解決していくっていう、そういう仕事なんですね。ですから一つの教会持たない。で全国のその神父の人たちを回っていく。それで順番に回ってるうちに、この鎌ヶ崎のふるさとの家にやはり神父さんがいた。ですから仕事上回っていかなきゃならない。私も一度だけ行ったことがあるんですが、あの今宮っていう駅を降りると、もう降りた途端からおしっこ臭いです。そして駅の踊り場ではもう酔っ払って寝てる人がいて、駅を出るとあちこちにたむろしてる男たちがたむろしてる。お酒を飲んだりなんかブラッとして異様な雰囲気なんですね。ですからよく慣れないでいくと非常な緊張に襲われるんです。これは大変なことだろうと。だから自然にあの人たちと目を合わさないようにしようとかっていう風になってしまうんですね。本田神父も同じでそういう異様さに触れていたんですが、そのふるさとの家の神父を訪ねている時に、ちょうどその冬の時で越冬の夜回りがあったんですね。本田神父もいい格好せざるを得ないから、私も行きましょうって言って、しかしいろんな役割分担があったんですね。リアカーに毛布を詰めて、そしてあったかいお味噌汁を乗っけて、それから紙コップを乗せ て、だから毛布とそれからそのお味噌汁を配るや、本田神父はちょっと置かなかったもんだから、みんなで役割分担の時にすぐにです、じゃあ私がリアカー引きましょう、内心計算があって一番かっこいいで、なんか重いものだけど、本当のところはリアカーにくっついてればそちらの人たちに接しないで済むだろうっていう計算もあったね。それで、出発して凍てつくような夜だったそうですけれども、で一緒に来た人たちがさーっといろんなところに、その人たちのところに毛布と味噌汁配って歩くわけです。そしてその次はそのあの向こうの角にで落ちちゃいましょうっつって、みんなが散らばっていって、本田神父はよし次の角までこれを持っていこうって言ってリアカー引いていったら、途中で一人寝てるのを発見したんです。それで過ぎようと思ったんですけれども、誰か必ず気づくに違いない。そしたらあの人に何かしましたって聞かれるに違いない。やっぱり管区長という立場がありますからね、いやそれは見てないなんて言えないから、もう内心は嫌でたまらなかったけれども、とうとう覚悟を決めてリアカーを置いて、そして最初の注意書きを持って繰り返したんですね。みんな気をつけなさいっていうのは、懐中電灯の光を顔に当てちゃいけないとか、声をかけるときはできるだけ腰を低くして足元から、 で決して枕元に立たないようにとか、そういうのをくるくると思い出してですね、で恐る恐る足元から近づいていって、そしてすいません毛布いりませんかってとっても小さい声で声をかけた。何の反応もないですね。それで思い切って耳のそばへ行って、毛布いりませんかって言うと、その寝てた人がビクッとして顔を上げた。でそれ以上に本田神父は怯えたんです。怒られると思ってね。でもよく見るとその人がですね、遠慮深そうにニコッと微笑んで見せて、そしていや兄ちゃんすまんな、おおきにという答えを返し、本田神父はもうその声をきっと同時に体の中に力が出てきた、ほっとするのと同時にですね、その次のところの本田神父自身の言葉を紹介しますとね、これ以上惨めになりようのない状態の中から、いや兄ちゃんすまんな、大きにという気遣いに満ちた声が返ってきたのです。普通でしたら凍えるような寒い中、ようやく酒の勢いを借りて寝て、ここで目を覚まさせられたらまた寝つくのが大変だと腹が立つはずです。毛布一枚、味噌汁一杯です。にもかかわらずその労働者は受け入れてくれたのです。そしてその時私は解放されたようなのです。そこから私に力が与えられたのです。で、これはもうその時だけの解放感だろうと思っていたら、東京に戻ってもまだ続いてるって言うんですね。で、これはどういうことなんだろうって言うんで、またもう一遍釜ヶ崎に行って、そして今度は日雇い労働者と一緒に日雇い労働に見かかんで、それでその人たちがどういう人たちかっていうことに気がついた。つまりとっても人の痛さに敏感だった。そしてそれは自分も同じような痛さの中にいるから、だからとっても優しい、ね、私もそういうことを体で知りました。一晩泊まってですね、そして話してみたら、なんて自由で優しい、そういう街なんだろうっていうふうに思いましたね。そこから何か自分の聖書の読み方は違ったのではないかっていうので、創世記からずっと読み直して、それで小さくされたものの福音っていうね、ご自分で福音書を全部翻訳されたのをお出しになりました。でイエス様が示されたこと、それは旧約の昔に神が示されたことだったんだと。それはどういうことかというと、出エジプト記の3章にユダヤ人が奴隷状態になっている時に、神はモーセにですねこう言われるんですね。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それで私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出した。つまりつぶさに見、知り、聞いてくださっている。そして使わされる者に、あるいはそのところに、で神は最後にモーセにですね、私は必ずあなたと共にいるって言われた。よく見て、よく聞いて、つぶさに知った上で共にいるっていう、これが神の愛なんだと。私たちの愛っていうのは自分中心で、そしてしてあげるっていう感じが強すぎる。だから引いてしまう、ちょっと違うっていう人なんですね。だけどそうじゃなかったんだ、イエス様のなさってることもそうだったんじゃないかということは、本田神父はこういうふうにですね、ためにではなくて共にという、共に働く神父のためにっていうふうにそのつもりで言った、使えるんだというつもりで言ったら逆に教えられた。そしてそうじゃないんだ、だから尋ねて回るっていうことはその相手の人のためにじゃなくて相手の人と共になるっていう姿勢、その人の持っている痛み課題を 共有していくっていう姿勢、それが愛なんだということに気づいたというのですね。ですから私たちもそういうためにっていう思いを切り替えて、共にっていう姿勢になると、違いが困ったなじゃなくて、違いが喜びに変えられていくという生き方になるのではないでしょうか。お願いします。聖なるお神様、私たちはつい自分中心に、これがいいだろうとか、またこのことをしてあげなくてはというふうな思いに駆られがちでありました。しかしその前に私たちはよく見、聞き、そして理解をしなければなりませんでした。私たちがイエス様の頃のユダヤ人と同じような思い上がりに陥りがちでありましたけれども、どうぞ主イエスキリストが私たちのうちにいてくださって、どんな場合でも共にいなさい、その人と共にいようとしてるかっていう問いかけをしておられることをいつも思い起こしていくことができますように、聖霊によって助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。